Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。
はい、6月ありましたけれどもね、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
中旬です
ね。ね、もうなんかジメジメしててね、先日なんか沖縄の方とお会いしたんですけれど、うん、もうすごいすごい人なんですって。いやー、まあ、もうね、この収録の後オンエアの時には多分音を開けてると思うんですけど、もう久しくて、うんうんうん、お引っ越しされて沖縄に行かれたんですけどね。
関西から。
そうそうそう、
ね、移住やん、ね、
今関西に結構来てるって言ってましたね。
湿度が
そう、もうそうすごい、ね、ほぼ 100% になるんで、ね、お洗濯全然乾かないらしくて、
ね、
で沖縄のイメージでカラッとしてて、いやいやいつでもいけそうな感じするんですけど、うん、結構洗濯事情が大変らしくてですね、
湿度が高い、
湿度が高いから乾かないんですって。なのでもうちょっとしたら言いたいですけど ね、はい、なんかそんなのをね、はい、聞きしてましたので、のでねえ、皆さんのお洗濯事情どうですかね。
まあね、梅雨シーズンの爽やかな過ごしたいね。
本当にそうですよね。あの、うん、ジメジメしたのどうかね、カラッとカラッとしたいもん
です
け
ど、ね、苦手でございます。
苦手でございますけれども、はい、今日もね、0時30分後半に本当にやりたかったことを今すぐ始めようをですね、お届けいたしますので、よろしくお願いします。今日もご機嫌、愛とワオのジョイフルステーション。パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオワオがお願いいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
移住ってで大きな出来事だよね。
そうよね、特に本州からこういきなりそういう離島という感じで島に行くって、う
ん、前からあったのかしらね、その方プランニングとして、としてどうなんだろう。
いや、突然だったみたいですよ。
あ、そうですか、うん、
結構こう、ね、今突然動く人も割といますよね、うん、
でもコロナきっかけでね、あの都内に拠点があったオフィスを、うん、もう沖縄にね、うん、もう丸ごと帰られた方もいらっしゃるからね。
ねえ、うん、沖縄、まあ、スピリチュアル系でも結構ね、そういう方がこう移住する先にも割と多いですけど、うんうんうん、
かもしれないね、うん、移住するとしたらどこ
移住。そうね、あの半分北海道に行ったことありますね。
あ、北海道ね、よく行ってたもんね、
う
ん、
そう、今もね、 ぱり行って、行って、でも行ってきましたけど、まあ美味しいですよね、ものが。
ね、
もう本当にね、元気をチャージできる場所ですね。
自然そのものやもんね。
まあね、仕事で行って帰ってするときそんなに自然なんか行かないですけど、うん、全体的に緑が多いですよね、
うんうん、空気も違うもんね、
空気も違うし ね、 ね、まあ、なんか大きい
感じだね、大きいよ、
土地がまた場所場所によっても北海道もね、いろいろ全然違うので、うん、私も、まあ、ほとんどの知らないけど、
広いもんね、
広いからね、今回も札幌と帯広行かせてもらってましたけど、もう全然やっぱり空気感もね、うん、違うので ね、 ね、
そうよね、
そうで、これからもっといいシーズンになりますからね、一番綺麗な時期なので、ね、とっても新緑がね、うん、いい時期なので、うん、その時間だけ
いい時、いい時期だけ、
なんか
点々点々としたよね、
そうなんだね、うん、やっぱもう冬はとてもじゃないけど、
また都会人は無理
だよね、車も運転できないんでね、
うん、進みないなんやん、まず雪かきが
必要、もう駅の上ぐらい、まあ無理だろうなっていうぐらいあの雪がすごいので、
そうだね、
ですね、うん、なので、まあ、半分は北海道で夏過ごして、半分はみたいなぐらいがちょうどいいかなって、
まあ、季節のいい時期選んでね、うん、それ理想的なんかね、
本当に ね、
ね、多分その生活されてる方もいるかもしれ
ない、ね、多いですよね、うん、今なんかリモートになって、ね、どこでも別に仕事ができ
る
っていうことで ね、 ね、結構移住が簡単になったかもしれない、
出勤せずとも、
そう、
ねね、月何回から出勤だけやったら、日本全国どこへどこへでいいよね、
うん、ね、なんか海外行かれる方もいますしね、
うん、
本当に割と今海外も出てきましたもんね、ちょっとずつね、はい、
働き方も変わってきました、
今年はね、うん、働き方改革多かったんじゃないですか、うん、まあ、これから以降ももうちょっと増えるかもしれないなと思いますけど、
うん、変わっていくんちゃう、なんかね、ありがとうがそれぞれ、はい、そして
本当にやりたかったことをすぐ始めようということで、
はい、
もう半分ちょっといっといったね、
進んでるよ、
進んでおりますよ、うん、もうどうですか皆さんのビチョッピさんのと違っていかがでしょう、毎週きっとは苦痛じゃないですか
ビチョッピさんって苦痛やったみたいや
そう、まあね、ちょっと厳しめだったなっていう印象がありまして、もちろん賛成性なんだけど、
はい、
何でしょう、
アプローチの仕方が違うのかね、
うーん、
何違うのか
ね、何でしょうね、あの自信に満ちた感じ、
ビショップはなんかお尻を叩かれる感じ
そうそうそうこうでしょこうでしょみたいな、なんだからこうでよみたいな感じのところがすごい割と強めに言われたなと思いますよね、
間違いない、
同じこと言ってるんですけど、
そうよ、
ね、うん、何があれなんでしょうね、
ねえ、
私はバジャンの方がいいですね、
心地いい、
同じこと言われるんですけどね、
スッと入ってくるかもしれないね、
うん、
私の方が ね、 ひょっとしたね、はい、うん、
はい、ということで、うん、今回もチャプター3からお届けということ
ですよ ね、
途中からね、はい、
です、
はい、ということで本当に痛かったことと今すぐ縮めをお送りします、
チャプター3、お金と観念についてより、こう考え感情は観念を知るバロメーター、場所簡単に観念を変える方法を教えてください。
まずその観念が何なのかを知っていなければなりません。そこにあると知らないものを変えることはできません。ですがマイナスな考え方や発想があると気づいたときに、簡単な質問をしてみてください。この状況において、自分に対してどういった観念があるからこそ、自分は今こういったことを感じているか、あるいはこういう行動を起こっているのかということです。あるいは違う形でそれを聞くこともできます。もしこのまま自分の情熱に基づいて進めていったとすると、自分はこの先起きることで何を恐れているのかということです。自分に正直で答えを聞くのが怖ければ何らかの形で答えが出てきます。その観念が何であるかということを見ることができます。それを自分の意思の意識も持ってくることができ、そしてそれが何であるかということに気づきます。ですからそういった本当の分と整合性が取れていないような観念があると気づいたときに、 それ自体がおかしなもの、あるいは理にかなっていないようなものに感じられるわけです。それが無意味だと思った瞬間にそれは消えます。でも理にかなっていないと思うのはそのプロセス終点であって、最初の時点で起きるではありません。理にかなっていない、意味がないと思った時点で、そのこだわりを自分の中に持ちることはなくなるわけです。もしそうやってこれは意味がないからと手放した後も自分の考え方、感じ方、あるいは行動が変わらないとなれば、それは本当に根底にあるような観念にまだたどり着いていないわけです。ですからさらに探し続け、調査をしてみてください。本当にそれを手放すことができたかという証拠となるのは、自分の感情や考え方や行動が変わるということです。どのようなことであろうと、そういった行動と考え方、感情が生まれるのは、そもそも国家の観念が最初にあるからです。その定義は、家の形のようなものです。観念の定義というのは、そもそも観念や青写真が正しいと信じていることから発しています。感情、エモーションは、E、コンマ、モーションと書きますが、エネルギーと運動という意味で、それが家を構築するものです。そして考え方のパターン、その家を作るための材料です。行動はその家を作るための建築方法です。もしその青写真、あるいは定義で自分のもともとの状態と整合性が取れていなければ、来た家は強い家にはなりません。というのは、そもそも間違った材料で、間違った方法で、間違った形で家が作られたということで、弱い家しか作られないわけです。だからもし家、すなわち自分の現実が崩れ落ちてきているとすれば、それは青写真ないし定義の方に戻ってみてください。自分が本来こうでありたいというビジョンと整合性が取れていないというようになるでしょう。その部分を見直して、正しい形で正しい材料を使って、構築していけば非常にしっかりとした強い自分の現実が作られるということです。ですから物理的な現実がうまくいっていない場合は、その定義に必ず戻ってみてください。そうすれば、そもそも自分の現実を作っているものがどういうものか、どういう状態なのかということがわかると思います。ただこの話が難しすぎると感じるか、またそう信じているのであればまた別ですが、
今回は大丈夫です。
それでは皆さん、これでバシャール建設学校を卒業ということになります。
やがてお金がいらない時代がやがて、バシャールお金についてもう少し話をしたいのですが、今お金についての本を書いていて、タイトルはハッピーマネーで、
お金というのはハッピーですか？
お金を幸せにするという意味です。
人ではなくてお金を幸せにするということですか？
パーソナルハッピーに見ましょう。
ではハッピーパーソンですね。
僕のメンターの武田和平さんという方に教わったコンセプトなのですが、幸せに豊かに生きるにはどうすればいいかということです。和平さんからは、お金が入った時にありがとうと言って、お金が出た時にありがとうと言いなさい教わりました。
豊かさというのは常に感謝の状況を保つことがとても大切です。ですからお金が入ってくる時も出てくる時も、そのように感謝の気持ちを表現することは、豊かさが全て OK な状態で運ぶということで流れを作るわけです。
この活動を今から世界的にやっていると思っているのですが、世界の人たちが幸せにお金を使い出すようになるにはどれぐらい期間がかかると思いますか？
本当にコンセプトを理解してそれを実行することといえば、皆さんの社会はそもそも金を必要としなくなくなります。ですから今おっしゃっている概念というのは、ハッピーマネーというよりもハッピーアバンダンス、豊かさという意味でですね、
はい、それを目指しています。
でもそこでお金というアイデアに焦点を当てることによって、お金だけが大切だと勘違いする人も出てくるかもしれません。 でもお金は豊かさの象徴だ定義を広げていけば、みんなに変わり、みんな変わり、分かりやすくなるかもしれませんね。最初の質問にお答えしますと、約50年から100年の間に発想が変わり、それが何を表すかということも変わっていきます。そして300年ぐらい経てば、それが交換の要素として使われなくなるの。私たちの社会では、皆さんが持っているような形でのお金はありません。私たちにとってのお金は、それぞれが持っている能力、技能です。というのは、何かを必要としている人がいたとすると、シニシティによって完璧なタイミングでその人が必要としているものを運んできてくれる人が現れるわけです。
なるほど。ということは、餌ネニ製には仲介ビジネスはなさそうですね。
そうですね。私たちの社会は全てが完璧な状態でシンクロニシティの中で交換されていき、いろいろな贈り物をお互いに送り合い流れていきます。
シンクロニティは誰がデザインしているのでしょうか？
それは存在に組み込まれているもので、そのように作用するものです。存在というのは、そのままあるだけで、何かの対象となることはありません。ただ、その構造について見てみにお伝えしているだけです。そうすることによって、それがもっと効率的に皆さんのメリットにつながるわけです。不利なところにながらないように使っていけるというとです。存在というのは、性質は一つです。それは、B という動詞であるけれども、いる、あるというそれだけです。皆さんにはその存在の構造についてお話しているだけです。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand thatNow, he's looking at your kid.
ひだまり。
チャップチャップチャップ3より、音を考え、感情は、観念はシルバルバロメーターと、やがてお金がいらない時代やってきる、を紹介しました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
うん、
ね、
はい、
行動、考え、感情のまま何かをしている観念がありますよということをお伝えしてくれ
る、ひたす観念、観念って言われるよね。
そうね、まあ、ほとんどのことは全部観念、
ね、元はといえば
元はといえばというか、もともとそれで出来上がってますよ
ね。まだ私たちはね、
思い込みで作られてますからね。なかなか気づけないんですね。
気づけないのよ、本当に。どういった観念があるか、
そうこれに気づってなかなかね、
うん、そう。だから本の中に、本当の自分と整合性が取れていないような観念があると気づいた時、それ自体がおかしなものにかなっていない、で自分が感じたら、もう自分から卒業するやん。
そう
ね、
はい。
私もうね、ずっとその罪悪感というものを知らず知らずに持っていて、意識してないからさ、
はい、
だけど受験反射的に僕はいつも私が悪いに落ち着いてたのね、長い間。だけどなぜかわからん、それが なぜそこに到達するのかずっとわからなかったんだけれど、ある時にボディーワークを受けてね、ボディーワークというか、私はひたすらそのベッドに寝る、
うん、
で施術というか、どんなことをされてるの、体をマッサージではないんだけど、うん、なんか体を触っていただくような、
はい、
で とても心地よく、それが、私はもう眠ってしまったんですよ、
はい、
で寝てしまって、で終わりましたよって言われて、目が覚めっていう感じでね、うん、で目が覚めた時に、開口一番そのセレスティストさんに、大丈夫でしたかって言われたんよ。
お
お、気持ちよくなって、ずっと寝てたから何かなんですかって聞いたら、
はい、
その線なんかね、腰がガクガクってすっごく動いてんて、でサッピスト自身もすごくそれにびっくりして、はい、いやなんかただことじゃないけど、それが何だったかも、そのセッピストさん自身もわからなかったんだけどって、でその時になんか解放されたんだね、大きなものがね。で同時期にですよ、それは違うところで、私がその体内の記憶を思い出した。
お
で胎児、要は子宮、母の子宮にいるときに、
うんうん、
アトトリートして男の子で生まれるという、
う
ん、あの田舎のさ、大阪の田舎やから自宅がいるじゃん、両親もアトトリー、やっぱ男の子やったらいないと思うよ、普通。
そうね、
ね、ね、うん、だけど、だからそういう両親とか祖父母の思念を胎児の私たちはキャッチしていたそうで、ね、
うん、
でそれを思い出してで おぎゃーって生まれた瞬間に私が、ああ女の子で生まれてごめんって言ってるのを気づいた、うん、っていうか時間としてそれが蘇った瞬間があってね、
はい、
全然悪くないって思い出すわけですよ。
悪くないよ、
悪くないよね、うん、あひょっとしたら私が知らない間にずっと繰り返してた罪悪感ってこれですかかって思う、
うん、
いや関係ないじゃん、
バーストトラウマってやつですね、
そういうことよね、
はい、
それで あいらんわって、
うーん、
もうそこそこすっきりして罪悪感とはもう一切絡むになったかな、
おめでとうございます。
だから私たちはそういうことを言ってるわけでしょ、理かなってない、確かに、
うん、
だけどどこでそれがどれしてるかは分かれへんから、
あのすごく順位してるんですよね、
順位してるよね、
うん、なんでなんかこっち抱えたのっていうことを理路整然としっかり持ってたりするからね、
持ってたりする、
しかも何十年も前のやつを、
そうですよ、
もうね、いい大人じゃないですか
私たち、
ね、まあ、これはちっちゃいのあの頃のあれもですよ、すごい握りしめてきてたりするからね、
うん、だからもう子宮に宿ってる時点でみんなの期待に応えたいわけ、
確かに
もういらんよね、
そう、そう、ちょうど今日ねあの池川明先生っていう体内記憶の権威の先生がいらっしゃるんですけど、
はい、
生まれてきてくれてありがとうという、うん、まあお空でねいろんなことを私たちは生まれてくる、うん、
ね、親決めてね、
そうそうそう、でこの人のね、その先生が関わった、
うん、
あの方の絵を描いててくれる子供さんがいてて、お空の上でこういう取り決めをしてるので、よく神様が出てくるんですよ
ね
で、やっぱり神様に呼ばれて、うん、その子 もあの
女の子
なんですけど、そうそう、どこの家族にするかって言って、で上から見てその家族を選ぶっていうのをした時に、いつもあそこは笑顔がいっぱいやから楽しそうだと、で行くと、だからもう一人お兄ちゃんがいてて、そのお兄ちゃんとお兄ちゃんともう一人男の子がいて、で一緒にじゃあそこに生まれようって決めるんですね、
うんうん、
でその子は神様にお願いをして、
うんうん、
自分がお姉ちゃんで行きたいで彼は弟で後から生まれさせてほしいって言って、ね、願って、ちょうど2年後にぴったり弟が生まれてっていう形で、あの神様がちゃんと願いを聞いてくれて、私たちは兄弟になりました。で空の上でも仲良いけど今はもう仲良いですっていうので、こう締め決めくくられてるんですよね。だから面白いなと思って、うん、で旦那さんってお母さんが選ばれると勝手についてくるんです
。そうなんや、
なんか、ね、
面白いセットで
面白いなと思って、まずお母さんが選ぶっていうのが、うん、
母体をね、
そうそうそう、で神様と、ね、こう相当するっていうのが絶、ね、対、うん、よく出てくる生きはるなと思って見てたんですけど、
抑えるやね、
そう、あれがすごい面白いなっていうのね、はい、昨日池川先生とそのお話と一緒にちょうどたまたま見てたのでね、
だから全て自分で決めてきてるらしい、
そうですよ ねそう、
それだったら誰にも文句を言えません、
でも罪悪感を持って生まれることすら
設定してる
っていう、
そこから人生
スタートするっていう、いかにその罪悪感のこう自分の幸せに影を落とすかということを、あの 逆に体験するっていう、で、あのその池川先生とか他にもう2人ドクターがですね、あのいろんな方たちで、あの今の犬 その生まれとか死ぬっていうことに対してまあトークがあったんだけど、だからその思い通りにならないということを人生で体験するために私たちは生まれてるっていうことをね、勉強してる先生がいらっしゃって、それも京都と次かなって思うんですけど、
ね、
で思い通りにならないっていう時点でもうそういった、まあ、体験というかね、素晴らしい体験をしに来たという、
うん、
まあ、そういう捉え方でいくと、そ
う
死んだ後もまあいるんだよみたいなことをね、
話、
うん、
してね、
そう言われてたんですけど、うん、やっぱりこの観念でなんか悪者にしがちですけど、うん、これがあるから私たちは何かを信じて生きてるんで、
そう、原動力になってる、
そうだ、いいも悪いもないんですね、
ないよね、
そう信じたかったし、そう受け取ったっていうことだけなので、
うん、
まあじゃあ変えたらいいんじゃないっていう なんか生まれてからずっとこの方まあね罪悪感を持ってったと思いますけど、うん、かつ別に赤が全員罪悪感を持ってられるかってそんなことないから、
そんなことはない、
それぞれも元なので、そう本来じゃないですよね、
じゃないのよ、
そのものじゃない、うん、罪悪感そのものじゃないっていうか、うんうん、でもこうなんか問われてる時って全部そのものになった気するじゃない、
うん、問われるからな、
なんか感とか、ね、無力感とか、うんうん、無価値感とか
ですね、
なぜ、ね、全部ないっていうのがつくっていうねあ、うん、今回ねこのあるっていういるとあるというその存在に生まれてるんですよっていう、
それだけですか書いてある、
ね、
それだけです、
そうで、池田先生が、ね、愛って何なんだろうっていうのをね、ずっとこの最近研究でもされて、いろんな人に愛って何ですかって聞いていらっしゃったみたいなんですよ、ね、で、まあ、いろんな文献とかいろいろ見たときに、まあ、最初落ち着かれたのがその、まあ、宇宙って光粒子のこの粒でできてる、で、この粒一つ一つが愛なんだと、だからもうここ全体が愛で、そしてその中にいる私たちも愛で、もう全ては愛そのものなんだよっていうので、まあ、光の粒子イコール愛っていうところで、あの先生の中ではここちょっと一つのようなことをね、ちょっと今の段階で出たっていうことで、で基本のその言葉ってあとイトウトエトってこう母音があるじゃないですか、で最初に聞きますよね、あといて、
まあね、
いて、だからここからスタートしてるっていうのがもう全ての始まりっていうことで、あというのはそのまあ命だし、いというのはまあ息吹っていうのがあって、なのでこのあといがあることで全てね、あの始まっていくっていう、いるとあるっていうところがね、
それも愛やしな、
うん、
いるとある、
ちょっと場所あるとかなるなと思って
それだけや
したことですね、
シンプルにね、
うん、そうだから常にある
ビール
のね、あのところに私たちはスタートしてるっていうことで、うん、ないって言ってるけど
あるある存在してる、
はい、うん、ね、そういう話がリンク
ぴったり、
ね、しますね、はい、なので中のこううまくいかないなと思ってる時にはその出来事よりも先に、うん、
思い込み、
なんでそのことこうになったかなとか、うん、なんでこの気持ちが始まってしまってるかなとか、うん、はい、本来はスムーズにいくはずなのに、なこういう風にしてるの、うんうんうん、のかとかですね、うんうん、感じてもらえるといいかもしれないです ね、
う
ん、
受け取ってくれません、はい、
はい、うん、ということで今日は本当にありがとうございますが始めようのチャプター3からお届けしました、
ありがとうございました。FM ギグ今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、私たちの文明がどんどん進化していく、エササさんに正当と同じようにお金っていうものがさ、もう役立たない時代が来るだろうね。
そうですね、この交換と言われているものが、うん、その交換をお金を抜いた時に何が残るのかっていうことで、うん、その残ったもので循環していければいいよねっていうところにももうどんどん今ていくっていう、
ね、その人の持ち味やろうね、得意分野とね、
うん、
資源存在が
役割ですよね、うん、はい、本当に本来のポジションに向いていくっていうのが、ね、うん、今年テーマでもあるね、
向かってるよね、うん、そこは ね、
そうね、なのでやっぱり必要なものを必要な人に届ける、
う
ん
う
ん、
そう、
ね、
はい、あなた人が資源でございます、
うん、
ね、はい、見つけて ね、
ね、
はい、
そうですよね、なんかこうそれが分からない場合はパシャールはワクワクすることもありなさいということですので、ぜひワクワクまたラジオでもですね、
はい、
このラジオを聞いていただければと
聞いてね、
はい、思います、はい、次もまたお金のお話なのでね、楽しみにしていてください。それでこの番組は宇宙ゴミゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーをお送りいたしました。
あなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がるアドバウンドジョイフルステーション、
お楽しみに。